まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in Kyoto. こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元京都の建設屋の目から見た元気なまちづくり人の紹介やその活動の最前線をご紹介しております。いつものように番組のお相手はまちづくりちょびっと推進室ひぬかがお送りいたします。さて本日の番組タイトルですが、人とのつながりはしんどいけど大切や。もう一回言います。人とのつながりはしんどいけど大切や。町の縁側、町の居場所、ヨットークリアスの挑戦と題してお送りいたします。さて本日のゲストを紹介させていただきます。町の居場所、町の縁側、何という呼び方が正しいのか分かりませんが、ご本人は居場所と呼んでおられます。居場所ヨットークリアス、ヨットークです。すいません、増田さん、ちゃんと言ってください。
増田と言います。ヨットークリアス、
ヨットークリアス、
はい、
寄ってきてねという感じの言葉です。そのヨットークリアスを運営されてます増田孝子さんが今日のメインゲストです。
はい、よろしくお願いします。
そして、今日はアシスタントとして、ニューフェイス、が来てます。若い方です。小出和明さん、京都大学大学院、農学研究科の M2、コミュニティ FM ラジオが好きだということで手伝ってくださることになりました。小出さん、一言。
どうもこんにちは、はじめまして、小出です。はい、今日はお邪魔してます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、この3人で今日はお送りします。はい、それでは、増田さん、
はい、
始めましょうか。
はい、
第1章、
はい、
地域を愛するからの出発。
はい、
お願いします。
いいタイトルですね。
はい。
ですね、私が初めその居場所っていうのを考えたのは、
はい、
もう子供の頃ぐらいですからね。
はい、
今住んでおりますところは私の実は実家でして、結婚してから7年ほどは出たんですが、その後また帰ってきまして、はい、介護、親の介護で帰ってきました。
はい、
それでですね、7年の間っていうことではないんですが、まあ徐々に地域がやっぱり変わっておりまして、
はい、
で私の方がですね、幼少の頃がまだありまして、その幼少の頃をですね、非常に楽しい地域であったと。
はい、
でそのたまり場が私の方の家でして、まあそこに私が住んでるわけなんですけれども、
増田さんのご自宅ですが、
はい、そうです、
僕何度か お邪魔しておりますが、
はい、
南区の西九条、はい、
そうです、
ですね。
はい、
でこの、京都の人だったら誰でも知ってはるようなもんですけど、
はい、
増田さんのご自宅のそのご幼少の頃からはい、はい、おられる場所の、はい、どんなとこやっていうのちょっと聞いてはる人に、はい、説明してあげていただけますか。
はいはい、ですね、下町ですね。
はい、
それで東寺さんの、ちょっと下にありまして、密集地なんですけれども、
はい、
まあ気さくな人がたくさんやはってですね、
はい、
でそういったその子供がまあその時はまだたくさんいましたけれども、私はそこで生まれました。
はい、
だけども途中でですね、小学2年の時に、無理やりにですね転校させられまして、私学へ行ったんです。
はい、
でその小学校1年半の間なんですけども、 非常にあの学校も楽しくてですね、毎日学校が終わったら早行きたいな早行きたいなっていうことでですね、
はい、
楽しみしてたんと、友達もたくさんいましたけれども、うん、ボーイフレンドもいたんです。
はいはいはい、
はい、だからあの別れるのが非常に、悲しくってですね、送別会の時はやっぱり行かなかったんですね、
はい、
結局で、それから、2年の中頃から私学へ行きましたけれども、
はい、
まあ友達、地域の友達関係というのはだんだん薄れてきまして、
そうですね、はい、私学言うとね、地域の学校と違ってちょっと遠い面とかから来られますよ、多いですもんね。
そうですね、全体京都全体からね、うん、集まってきはりますけども、
僕も実はそうだったんですよ。
ああそうですか。
ものすごい似てます。
ああそうですか。
小学校1年の時だけ中立校やったんですよ、
う
ん、
ああそうですか。
うん、それからあの、うん、その当時はあの、うん、学芸大附属言ってたんです
けど、はいはい、
ね、あの紫のとこ行ってました、
はいはい、
なんか似たような、
うん、
であのリスナーの皆さんにちょっとご報告ですけど、
はい、
女性の年言うとあかんのかもしれませんけど、さっき私この間、昨日でしたっけ、
昨日です、
65歳になったんよって言ってありました、
ね、そうです
という妙齢のご婦人でございます。
あんまりありがとうございます言うの嫌やけども、ね、
あの当時増田さんのお宅は、はい、近鉄の当時の駅から歩いて4分ぐらい、はい、
そうですね、もうちょっとですね、
はい、
はい、
あのマイナーな映画館ですけども南海館とか、はい、
そうです、
で工房さんの縁日が
はいはい、
ようあるとこやと、
そう、
そういう、
はいはい、
ようあるって
21
日ですね、
はい、
そういうところを下町いわゆる、はい、というところにお住まいであります。でそこで、
はい、
地域の愛するからの出発ですけども、
はい、
お幼少の頃からそういう地域学校大好きというところでありました、
はい、
さてその次はどうでしょうか、
はい、その次はですね、はい、もう飛ぶんですか。
いえいえ
まだ
第一章まだ始まったところでございます
そうですか。だんだん地域がやっぱりこう地域の人たち同士の関係が薄れてきましてね、でそう言ってもやっぱりいろんな人のその関係がまあ、昔からありまして、
はい、
隣のおばちゃんとか向かいのおっちゃんとか、
うん、
でまあ、いろんなお友達もいらっしゃいまして、そこでですね、まあ、青春も送ったわけですけれども、
はい、
ちょっと飛ぶんですが、二十歳代になりまして、
はい、
私はあの、子ども会のですね、いろんなこう、指導員をしてたんです、
うん、
っていうのは大学生も一緒だったんですけれども、はい、ユニセフかな、うん、そういったその運動がね、
ずっと
ある、
はい、
あり、ま、活発になっている時にですね、地域の子ども会とかそういった活動も含めて、
うん、
地域の子どもと一緒にこう活動をやってました。
二十歳代の時に、
お母さん、はい、あの独身の時、
はい、独身の時に、
はい、
洒落た言葉で言いますと、今でいう YMCA のプレリーダーとか、
まあ、
キャンプリーダーとか あんな感じですか。
そうですね、そういう感じです、
はい
はい、でそういったことを通してですね、まあ、結婚して外へ出たんですけれども、あの幼少の頃の楽しいことっていうのはやっぱり異世代が交流することなんですね、
うん、
で、うんうん、子供がきちっと大人がですね、子供に対してきちっと接していると、
はい、
例えば、夏休みが一番 その地域の最大イベントなんですけども、
はい、
男の子は、ソフトボール大会に、朝晩とこう練習するんです、で地域 このソフトボール大会で優勝してました、
はい、
で女の子はというと、盆の時にですね発表するんですね、踊りを、創作踊り、それがその指導してたのがうちの姉だったんです、
はい、
でそれでたまり場になってまして、そこであ
のたまり場になってたのが
私の家ですね、
あのご実家、
はい、
はい、
そうです、
はい、
でそれで、大イベント公演で舞台をね、
はい、
設置してですね、はい、そのために夏休みはそれに費やするというようなことで、でその衣装とか含めてですね、地域の方が塗ってくださったり、いろんな援助をいろんな方からしていただきましてですね、 そういう異世代の交流と、それから子どもを大切にするという地域ですね。そこが非常にやっぱり、大きくなっても、思い出として、それとやっぱり愛するというかな、はい、そういう地域っていうのを意識する、そういったきっかけ、
はい、まあ、そういう異世代の交流だとか、
はい、
夏の一大イベントとか、
はい、
賑やかな地域だったんですね。
そうです。
でそれが時代を経るに、はいはい、まあ、そこから ご結婚されて、はい、また戻ってこられるというふうに時間が飛ぶんですけども、
はいはい、
その時に帰ってこられて、はい、ちょっと地域が変わってきた、変わったなと、
うん、
ちょっと違うなというふうにお感じになったんですか。
はい、どんどんどんどんやっぱり高齢化になりまして。
そうですね、
若い人たちがね地域から出ていったんです、
うん、
でそういったこともありましたけれども、まあ、まだお年寄り、お年寄りとかそういった方が、地元の方が住んでおられたと、うん、
はい、
でそれとやっぱり行き来がなくなりましたね、集まる場所とね、
はい、
でだからその例えば地域でこう歩いてますと誰かに、ぶち当たって、
うん、
立ち話をすると、
うん、
そういう風景が見られなくなったんですね。
なんかおばちゃんとか おっちゃんがその辺でほんまに電柱のそばでボソボソボソボソ言って井戸端会議っていうんですか。
そうそうです。
そんな、いや、そう言われてみれば少ないですねこの頃。
はい、皆さん忙しいんです。
はい、
はい、う
ん、電話かけてもお忙しいとこすみませんって言ってしまいますもんね、
う
ん、今。
そうですそうです。だからその、西九条村というふうに皆さんなんか言われてますこの頃。
はい、
ものすごい静かになった。
ああ、うん、寂れた感じですか。
そうです、もう本当にそんな感じ。空き家も植えてきましたんでね、
うん、ええ、
うん、
京都市の方が、うん、京都市内に空き家が何万戸あるか知っとうか言って答えてありましたね、うんうんうん、11万戸。
そうです、
ね、それ聞いてギョッとしましたけどね、
うんうん、
やっぱり西九条も南区もそんな感じ、うん、ちょっと増えたんですね。
はい、
でさて、
はい、
そういう状況を目に見られて、
はい、
肌で感じられて、
はい、
増田貴子さんは、
はい、
ごそごそっと動き出さはりました、
はいはい、
でその動き出さはった頃に、
はい、
あるいはそこから何年か経って僕、うん、お会いすることになるんですね確かね。
そうですね、だいぶ時間が経ってるんですけども、私はその間も介護に明け暮れてましてですね。
あ、母上の、
母上だけじゅうて、姑の方も、
ね、お姑さんの、はい、
でそれでそのまあそういった余裕がないって言ったらあれですけども、
はい、
やりたいと思いながら実際にはできなかったんですが、
はい、
ある、まあ、きっかけがありましてね、
ええ、
それはよろしいですか。
あ、
姑がですね、
はい、
いた時に、
はい、
家の方で、ね、ずっと引きこもってまして、
はい、
でなかなかその近所の方ともお話できない、
うん、
そういう機会もあらへんということで、私の姉のお友達が近所にいらっしゃいまして、
はい、
その方にお願いしてボランティアで絵手紙教室をうちの家で始めたんです、
はい、
で、5人で始めましてね、
ええ、
でそこから少しずつ他の方も来ていただいて、でそれはずっと続けてたんです。
それはお姑さんがやるときから。
そうです。
お姑さんが外へ出てかれんようになって、
はい、
やっぱり寂しい境に、
はい、
それこそ寄ってくれやすという感じで、
はいはい
はい、そういう手紙教室を始めはった、
はいはい
はい、なるほど、
はい、
でそのやってはった場所が、うん、今居場所寄ってくれやすとして僕が何とか寄せていただいてるお玄関から入ったところのサロンみたいな、
はい、
場所なんですね、
はい、でその場所は姑、
はい、
の部屋でして、
ええ、
で、何年前かな、亡くなりまして、
はい、
7年か、
はい、
でそこを改築して、
はい、
土間にしまして、
ええ、
皆さんが下駄履きで入れるように改築したのが2年前、はい、
そうですね、
はい、
僕その辺りから僕 出没してるんですね。
そうです。
昔は畳の部屋やった姑、
はい、
さんのお部屋を、
はい、
靴履いたまま玄関からこんにちは言って、
はい、
入れるようにして、
はい、
ミニキッチンがついてて、
はい、
テーブルが置いてあって、はい、で確かあの生協の個人引き取りステーション、
はい、
としても使える、
はい、そうです。
で、それから増田さんとかすごいのはバザー、
はい、
定期的なバザーもそこでやったあると、
はいはい、
そういうなんか地域のそれこそなんかサロンというか居場所というか、うん、ステーションというか、
はい、
そんな風になってきたのは何年前ですか、うん、その2年前もっと前。
そうですね、バザーとか本格的にやってるのは2年ぐらい前なんですけれども、個人引き取りはもう8年、はい、9年やってます。
そうですか、はい、その個人引き取り今30人言ってありましたっけ、
はい、
それがその人と人とつなぐというか、
はいは
い
はい、
よっとくりゃすになる、
はい、
伏線というか、
はい、
すごく大切なことだったんですよね。
そうです、それが大切やいうのは何でか言うとね、
うん、
やっぱり介護に疲れてですね、
ええ、
もう人と会うのも喋るのも嫌やというところらへんまでボロボロになりますね、
はい、
でその辺からこれではあかんというので、
はい、
人と人との関わりを考えた時に生協、うん、をずっとやってたん で、
うん、
でそれを元に回復しようと、
はい
いうことで始めました、
うん、
だからそこが本当に原点になってるんです。
はい、
はい、
増田さんのとこが、
はい、
リスナーの皆さんにちょっと補足で説明しますけど、
はい、
すごいなと思うのはね、個人引き取りステーション、まあ、生協のお世話役みたいなことをしはることで、
はいはい、
地域の人もご高齢になってお年寄りでその申し込み書とか注文書、
はい
書けへんと、はい、字が細かくて見えへんと、
はい、
いうような人のお手伝いとかも してあげるようになったと言ってありましたね、
は
い、
最初はもうね、私の関係で人と人との関係で考えてたんですが、
はい、
もう途中からやっぱりこれは福祉のね、
うん、
取り組みやと、
うん、
でだからそのお年寄りにっていう今衣川さんが言われたようなことも一例であってもうほとんどそうです、うん、例えば、
はい、
例えばですね子供が取りに来るとか、
はい、
それからちょっと目の不自由な方
あそういうおっしゃってましたね、
はい、書くとか、
はい、
それから病気になられたらちょっと預かっとくとか
そうですね取りに来れへん境に預かっとくわとか、はい、あるいは、ま、なんかこの間教えてもらったのは、うんちょっとこう学校行くのがかなんとか、うん、引きこもり加減の、
はい、
お子さんが、
はい、
取りに、
はい、それはスタッフとしてね、
はい、
手伝いに来てくれてまして、
はい、
で病気の、まあ、お兄ちゃんがやはって、
ええ、
その人は勤められないからね、
はい、
でスタッフとして一緒に、
はい、
やってます。
ヨットグリアスのスタッフとして、
はいはい、ヨットグリアスじゃない、うん、個人引き取り、
ね、個人引き取りのスタッフです、
はいはいはい、
で、さらには、
うん、
何だったっけバザーや、
うん、バザー
この頃人気のバザーについてちょっとコメントをください、
は
い、
そうなんです人気なんです話題のバザーでね、
はい、
ですね業者さん参拝業者の方が、
はい、
うちの夫の方とずっとお友達でして、
ええ、
でその2年前にサロンを立ち上げたサロンってヨットクリアスですね、
はい、
立ち上げた時にお世話になった業者さんと竣工パーティーみたいなのをやったんです、
ええ、
でその時の話でですねこの頃その、参拝業者の方が万行本号が、
はい
入港ダメになったんで
北朝鮮の
貨客船
ですね、
はい、でそこに持って行っておられたんですね参拝の、まあ、使えるもん
産業廃棄物の中でまだ使えるもんで、
はい、
北朝鮮へ運んで、
はい、北朝鮮へ運んだらいいけど
マンギョンボンへ積んでとそういうリサイクルみたいなことした
は
った人が持って行き先がなくなったと、
はいはい、そうです
でそれを増田さんのところでサロンがある境に、
はい
ここでバザー したらって言われさせてって言われたんですかただで持ってこいって言われたんですか
それは運営費とかね、
はい、
で私はやっぱりね私が次のあれのテーマにもなるんですが、
はい、
死んでからですね、 もう何もなくなったではね、はい、これはもうどうしようもないと。
そしたらその今から第2章ということで、
はいはい、
第2章は私が死んでも点々点、はい、
そうです、
はい、第2章スタートでいきますか、はい、
それでですね、はい、なんとかこの、経済的なですね、はい、基盤を作りたいっていうことと、人の関係でバトンタッチを、若い人にバトンタッチをしたいと。
経済的な基盤、バトンタッチと、はい、言いますのは、はい、居場所サロン、はい、ヨットークラスの、はい、引き継ぎ、
そうです、
バトンと、そういう意味ですね。
そうです、
はい、
でだからこの2つの日本の柱をですね、やっぱり中心にやっていかんとあかんということで意識しながら今何やかんやとやってるんです、
はい、
で、バザーのことはですね、はい、もうその非常に安くって、
はい、
で素人ですので別に利益中心にっていうことでなしに、うん、皆さんが寄ってほしいと、
はい、
政教の方だけやなしにね、地域の方が、出入りすると、
はい、
それと、外でガレージでやってるんですけども、
はい、
そのヨットクリアスのサロンっていう居場所のですね、はい、そこの中は、無料の喫茶をやってるんです、
はい、
バザーと同じ日にね、はい、だから
何度かコーヒー飲ませていただきました、
はい、
はい、
そうなんです。それで、売り上げはですね、その運営とかに、
はい、
まあ、やってるんですけれども、非常に好評でして、別に宣伝とかあんまりやってないんですけども、口づてにですね、
いわゆる口コミですね、
はい、その100人150人、
ああすごい、
はい、
で例えばこの間見たら積んだったんですけど、
はい、
本棚まだまだ使えそうなやつとか、
はい、
カラーボックスとか安で出してはるんでね、
はいはい、そうです、
もともと捨てるものをそういう形でリサイクルして、
はい、
安くで欲しい人にお譲りして、
はい、
で近所の人が初めはお客さんで来はって、
うん、
そのうちスタッフとして手伝わして言うて、うん、奥さん連中が集まってきてはるそうですね、
はい、それはねこちらの方から声かけた方が今いらっしゃるんですけれども、
はい、
逆にやっぱり 手伝っていいよっていうことで、うん、この頃はよく声かけられます、う
ん、はい、
それでそれと自分とこの家でね、
はい、
余ったもんを、
あ、そうか、
はい、役に立ててくださいっていう、そういった話もよく来ます。
どんどん物が集まってくるんですね、
はい、はい、そうです。
不思議なんですよ、はい、リスナーの皆さん、町の縁側っていう場所をこの番組でも何度も紹介してますけども、うん、町の縁側っていうのは不思議と人や物や情報が向こうから寄ってくることがありますね。
そうなんです。
お金は来ませんけどね。
そうです、そうです。それはねそうなんですけども、はい、一番ねやっぱり私言いたいのはね、
はい、
やっぱ動くんですよ人が、
はい、
ほんでこのバザーをやっていくから、そのバザーだけのそのそういったイベント的なものだけやなしに、
はい、
その取り組みの中で、
はい、
その中の人たちが動くと、
はい、
それがものすごくね今、うん、面白いなと思ってます。
はい、で、はい、南区の西九条に、うん、増田さんのお宅がそういうサロン化というか居場所として、
はい、
ヨットクラスとして動き出してるおかげで、
はい、
なんか地域の人がまた生き生きと、はい、さっきこの番組のタイトルですけども、人とのつながりはしんどいけども大切やというのが、
はい、
ほんまに増えてきたというか、
はい、
そんなことをおっしゃってますですね。
そうです、挨拶にしてもね、
ええ、
やっぱり知らん同士の人と違って、うん、バザーであったとか、
うん、
盛況の時にあったとか、
はい、
それで増えますね、うん、
はい、
それはやっぱりこの頃やっぱり目に見えてきましたね、
はい
はい、時間があります。
まだ大丈夫です、まだ大丈夫です、はい
はい、
で私が死んでものその続きは、はい、その若いスタッフが、
うん、
増えたと、
はい、
おっしゃってましたね、
はい、
なんか女性の優秀な方が、
そうです、ですね、それを形としてどういうふうにしてバトンタッチするかいうことでいろいろ考えているんですが、
はい、
うちの娘がですね、いろいろ交友関係が広くてですね、それと私もなんか若い人たちが寄ってくるんです、
はい、
それでその人たちをこれからのですね、バトンタッチ、
うん、
その住宅にね、うん、なっていただけたらということで、今そのいろいろ声をかけながら作業をやっているとこなんですけれども、
う
ん、
でヨットクラスは、はい、そういう若い人の協力も得て、うん、近々 NPO 化するというような話も噂として聞いておりますが、
はいはい、今年になんとかやりたいと思うんですけども、うん、事務局の方もまあまあ決まりそうで、
はい、
若い人が今5、6人かな、
はあ、
はい、中心になる、
大したものですね、うん、若い人がいるはるっていうのはね、強いですもんね。
そうです、あ、若くないとね、
うん、
はい、
で、バザーも、はい、月に何回ぐらいですか？2ヶ月に1回です、
ね、2ヶ月に1回です。
で、そういうリサイクル品だとか、うん、各家庭から出てくる不要品だけじゃなくて、はい、野菜もありましたね、確か
に。ああ、そうなんですよ、それ言うの忘れて
ましたね、
はい、ねえ、はい、私の方のセカンドハウスが宮津の方にありまして、
はいはい、
そこ の, あの NPO があって、そこの関係でですね、うん、加工品中心にやってます、ね、一緒に売ってるんですけども、この間からはね、生協にあの出入りしてはる、舞鶴の方の NPO と、
はいはい、
そことも提携しまして、来年はその野菜とか朝市ですね、
はい、
いわゆる、
はい、
それを独立させたいという思いで、今少しずつ一緒にバザーとやってます、
はい
はい、
さて、時間がそろそろまとめのタイミングに来てしまいました、
はい、
皆さんいかがですか？町の縁側、町の居場所、サロン、いろんな言い方ありますけども、西九条のヨットクラスのご当主の増田孝子さんの動き、すごく面白くてずっと注目してます。でも人とのつながりはしんどいけど大切やって言われるように、増田さんから以前電話かかっていた時に、もうしんどいわって電話かかってきましたでもその後バザーというようなことを編み出されたり、こういう活動はどうしてもしんどくて一人の方にね、重荷がかかってしまったりするんですけれども、きちっとボラバイトみたいな形で地域の人に少し報酬を出して、手伝って、バザー手伝ってっていうようなことをされたり、それから次の代へつなぐための若いスタッフと連携を取ろうというような動きは、これは多分注目に値する動きだと思います。でさらに増田さんの企ては進化をいたしまして、このサロンヨットクラスがグループリビングという形で、次は、血縁のない高齢者が数名で一緒に住みながらでもサロンもやろうという形で、次なる段階へステップアップしようという形まで来ております。またこのことについては次回、またその次企画しようと思っております。ということで、そろそろ本当に終わりの時間になってきてしまいました。最後に告知をさせていただきます。5月の29日の日曜日、同じく町の縁側の先輩の隣子の家で落語会があります。13時30分から15時、確かワンコインだったと思います。笑福亭鶴瓶さんのお弟子さんが何人か来はります。隣子の家は、上奥です。また調べてください。それでは時間です。この番組は心を立てる更生建設の協力と京都府地域力再生プロジェクト、京都市景観まちづくりセンターの応援でお送りいたしました。増田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
次のある進化に期待しております、
はい、
失礼します。